中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間明子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この3月の20日は春分の日ですね。
はい、
お彼岸ってやつよね、あの世とこの世が一番近くなる日とかいうことで、よくお墓周りなんかに行く方も多いんじゃないかなと思うんですけど、佐久間さんちは毎年行ってるんですか？
そうですね、まあ、ありがたいことに今娘たちがいますので、
はいはい、
まあ、あの娘たち行ってくださるんですけれども、まあ、私はなかなかその日に、
はいはい、
実家の方は行けないんですけど、まあ、なるべく意識をして
皆さん、直接行けなくてもね、ちょっと意識気持ちを向けるっていうのをね、必要なことかなと思いますけどね。
あと、実はあの主人のお墓参りをするんですけど、
ご主人側、
そう、佐久間家の、あのお墓なんですけど、私の実家のお名前も言ったりとか、もうなんか一緒に、
一緒に
お参りさせていただくというような
気持ち的にはそっちもつながってて、もうご親戚だから実家もこっちも一緒にやるみたいな、そうか、ご実家の方はちょっと遠いけども、佐久間家の方は近いからと、いうことね。
そうですね、
近い方には行きやすいんだけどっていうね、なるほど、そうだね。まあ、お墓参り実際に行けない方も気持ち合わせるってとっても大事だよって私は言うんだけど、仏壇だけでも、ね、お参りするっていうのもね、あと仏壇なんてなくてもできますね。
あと皆さんこう気の時間にね、イメージされてるったり、お名前を呼ばれたりってことはいらっしゃいますね、
これやっぱり亡くなっておられる方の気のエネルギーが残ってるからね、なんか皆さんさっといなくなるんじゃないかとか、ね、いろいろ思われる方いらっしゃるんだけど、まあ、そういう見えなくなってしまってる、体を失ってしまってる、そういう方々皆さん魂としてね、エネルギー体として存在してるからね。
そうなんですよね、
この気のエネルギーがやっぱり下がってるとどうしようもなく気持ちも下がってしまうっていうこと、下がってしまうからエネルギーが下がってるってこともあるんだけどね、ちょっとできる、何でもできる自由になる度合いっていうのが少なくなってしまいますよね、そうするともうどうしようもない苦しいのは苦しいままとか、辛いのは辛いままとか、悲しい人だったら悲しいままとかずっと続いちゃってるからね。だから生きてる方がやっぱり供養っていうような言葉を使うけど、見えない気のエネルギー、光のようなエネルギーを送るっていうことをしているんだと思うんですね。
はい、
で新機構はあの実際に気のエネルギー外からこう、ね、宇宙からこう受けるんだけど、それをまたそちらにお返しするみたいにね、そちらにこうお送りするってことができるんだけど、まあ、そういうものばっかりなくて日頃の思いだね、これもやっぱりいい気が届くっていうことでしょうね。お父さんお母さん亡くなりました、お父さんもお母さんもより嬉しくなれるような気持ちで、ね、やっぱり今我々何かできるととってもいいし、お話でもしてあげられるととってもいいよね。
そうですね、
上でね、あの亡くなってる方が悔やむような話とか怒りたくなるような話とか心配になるような話とか、ね、こういうのは
そうです、ね、もうその話はいいよって思ってるかもしれない。
そういう話は供養にちょっとならない、
ならないです、
だから、まあ、お坊さんの、ね、お経をあげていただいて供養ってこともあるんだけど、できれば、まあ、我々ね家族の間でも思い出して、ね、お父さんはこんな風にしていろいろしてくれたよとか、
あ、そうですね、
あのおじいちゃんはこんな風にねいろいろやってくれたからよかったねとか、感謝の気持ちというかありがたい気持ちでやっぱりお送りするっていうね、それとっても重要かなと思うんですね。
大事ですね。だからこちらもちゃんと、個人のいいところ探しをして、いいところをお話しするっていうのは大事ですね。
いいところをお話してね、でよりいい気を持ってってもらう、あとは家族みんな仲良くしているとね、上の方は心配ないですよね。
そうですね、
兄弟喧嘩とか親戚で揉めてるとか言うと上の方ではね、あらあらどうしようって心配になりますもんね。
そうですね、
心配かけないっていうこともとっても大事かなと思うんだけど、
ここで音楽に気を入れた CD 音気を聞いていただきましょう。本気を聞いていただきました。
まあ、お墓参り、これいろんなあの、ね、体験談もあったりしますよね、
はい、
皆さん行けて気を送りできるのはいいんだけど、実際にお墓参りなくても気は送れるんだけど、うん、お墓参りできるとよりそこにご先祖はいるって意識できるから、より気は届きやすくなるのかなと思いますけどね、
はい、
これ体験談ありましたね、
はい、年末に孫家族が遊びに来て膝を痛めてしまいました。今年初めに会長の個人セッションを受け、肺元気本体を強くし、一生懸命ヘッドを当てたり、病院にも行きましたが、なかなか痛みが引きません。2年前に主人が亡くなり、早めに三回忌を済ませていましたが、命日の数日前に、主人が亡くなる前の3日間のことを思い出しました。命日には一人でお墓参りに行こうと思って、同居している次男家族に伝えたところ、次男夫婦が一緒に行くと言ってくれて、とても嬉しい気持ちになり、お参りしてきました。帰りには足が軽く、痛みが引いていました。主人やご先祖様に、たくさんの気が届いたと感じました。
ああ、そうですか。これはだから、たまたまのことの、ね、結局は、次男さん家族も、
ね、一緒に
慣れたってこと、
はい、
これはでもありがたい
ね
皆さんで行ければ行けるほどやっぱり、あの亡くなってる方はとっても嬉しいですよね。
そうですね、うん、あとこれお墓参り行く前に痛みが出たんですけど、うん、やっぱこういうことはあるんですかね。
ありますかね。多分これあ、まあ、思い出してもらいたいこととか、
はい、
なんか気が欲しいよという合図かもしれないし、何かそちらの関係はあるんだと思いますね。よくありますね、そういう体験をされる方ね、はい、なんか意識向けてほしいとか、まあ、亡くなってるその方ばかりじゃなくて、その方を通じてこの上の方もずっとつながってますからね。
そうですね、
ご先祖ってやつだね、うん、そういう方の中にちょっと思い出してほしい方とか、ちょっと辛い方とか、
うん、
気が足りない方とかいらっしゃると、そういうこと出てきたりしますもんね。でこれはだからお墓参り行く前あたりからもうね、どんどん気は来てるんだと思いますよ。
あ、もう、うん、その計画を立てた時からもう来てるんですね。
そこからどんどん気の影響はあると思いますね、
はい、
うん、だから行ったことでとってもいいんだけど、
うん、
行く前から多分ね、気はどんどん届いていて、何らかの変化はね出てくるっていうのがね、よくこの気の世界ではあることですね。
実はある方なんですけど、まあ、体調がこう、うん、とても悪かったそうなんですね、
はいはいはい、
で、まあ、自分からは言ってないんですけど、うん、突然娘たちが、まあ、ランチの誘いがあって、うん、
はいはい、
でその続きに自分の両親のお墓にね、
うん、
お参りに行こうっていうことになったんですって。
あ、なるほど。流れで、
はい、
あ、ちょうどいいやって話で。
そうなんですね。
あ、それは何かやっぱりあるかもしれませんね。
やっぱりなんかご先祖様が、うん、
ご先祖の関係があったりするかもしれませんね、うん、あ、きっと来てほしいと思ってる方もいらっしゃる、まあ、行けることでより光って届きますからね。
そうですね、うん、
亡くなってる方ばかりなくて、その方の家系ですね、
うん、
どこにも気が届くっていうことがあるよね。あ、そうですか、まあ、たまたまのようにしてそういう流れになったっていうの
は、はい、
面白いですよね。
そうですね、
その流れになるように仕向けられてる可能性もありますからね、うん、だから、まあ、お墓っていうのはそういう意味では非常に、ね、そういう亡くなってる方に気を意識を向けられる、向けやすいっていうことでもある。だからお坊さんの供養ばかりではなくて、
はい、
いろんな機会にね、まあ、気を受ける時でもいいんですけど、いろんな機会にちょっと 亡くなっている方の姿形イメージしてもらうとね、気は届きやすくなりますかね。思い出していただくのもよろしいし、なんかありがたいことをね口にするのもよろしいですね。
はい、
ぜひ皆さんに気をお送りしてみてください。今日は、お彼岸の話からね、気についてのねお話を東京センターの佐久間一子さんとお話しました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。